Welcome to podcast
KBS from Kyoto.
超不定公平の
ほっかほかラジオ。
1週間のオープニングトークの中からスタッフ一番のおすすめをポッドキャストでお届けします。2024年8月27日火曜日のオープニングトークお聞きください。
台風もね、徐々にですけども、だんだんとこうスピードペースが遅くなってるようで ね
どんどんなんか遅れてる。
昨日はだいたいそうですね、木金あたりかななんて言ってたんですよ。
そう、
まあ、近畿このあたり ね通過するやろうと、それがね、さらにもうちょっと先に行ってね、今度ね金土ぐらいにちょっとずれ込んでるような感じがします、
どんどん
このまま行くとね週末の土日あたりね、
本当やわ、
まあどうなるなり分かりませんよ、今の時点でね、まあ、でも土日あたりもね、まだ影響があって、どっか予定立ててはる方多いと思います。
そうですよね、
まあ、こんなもう8月の最後の土日でしょ、まだどこも行ってへんねんいう方が ね最後の土日ぐらいどっか行こうか言って、準備してはったり、あと予約入れてはる方もいてるか分かりませんね、こういうのが、あの電車が動かなくなる恐れあるんで、もう新幹線はおそらく止めはると思います、で、まあ、JR もいろんなところにありますけど、まあ、それもね影響が出るようなところは、本数減らすのか、まあ、止めてしまうのか分かりませんが、ここのところね JR の方はものすごく神経質なような僕は気がして仕方がないんです。これはね、あの、まあ、台風の危険度よりも、人間からの危険度にね備えてあると思います、あの我々の口というか SNS とか、それがあのぼやきが多いですからね、そうするとねもし何かあった時にもうむちゃくちゃ叩かれますから、それを避けてはるんちゃうかなって、まあ、想像ですよ、そうじゃないとは言い張るでしょうけど、そのようにしか思えないですね。この間もあの新幹線ね、あのちょっとゆっくりここ走るでとか、あの、まあ、地震の、ね、あの、あったじゃないですか、まあ、あれも結果ね、どうなのとかね、
南海トラフの ね、
まあ、言われてましたけどね、別に特別大きなことはなかったんですけども、であと、まあ、海水浴場ですか、これもね、まあ、万が一これ津波とか何ぞあった時にね、これあの津波の怖さというよりもね、何べんも人の怖さです、こっちの方が今怖いですから
まあね、安全確保できなかったらっていう思いが言ってはるからね、
芸能人でもそうですね、今やもうやってることよりもね人の口の方がね怖いんで、でもうなんか早めに対策取ったりとかね、だから自分で自分たちの首絞めてるのと僕は一緒は持てるんですよ。だから世の中おもろなくなってきてますよね、テレビにしても何でも番組なんかもそうです、文句言いが多いからです、もう昔はそんなにねいやいや言わなかったんですけど、まあ、言うようなツールもなかったからっていうのはあるかもわかりません、まあ、その程度でいいと思います、何でもかんでもね、わーわーわーわー言えることはない、まあ、ええ部分に使えばいいんですよ、これはまあモラルですから、何でもそうです、うまいこと使えばこんないいものはないんですけど、それをおかしな使い方すると世の中がギスギスして、
なんかやですね、
面白くないですね、結果楽しめない、
そう
で自分なんかおもんないな最近のテレビとかラジオとか言うてはりますけど、結果自分たちでやってるんだということをね、ちょっと我々一遍考えた方がいいかもわかりませんね、で、まあ、YouTube なんかの方が若干緩いから、だから向こうの方が面白いということになっていってるような気がして仕方がないんでね、やっぱり世の中楽しく、まあ、もう高齢化でね、もう仕事も引退してゆっくりして楽しみたいやんか、ほら楽しい世間にしとかないとようやくこうやり遂げてゆっくりできるないう方々がね、おもろない人生で終わっていく可能性がありますんで、まあ、できたら楽しい人生にね、我々の力でやっぱり変えていかないと、このままでは僕はしょうもない国になっていくな思ってみんな出ていかれますよ、現に出ていってはりますから ね日本もあかんわ言
う
てね、
あと災害も多いっていうのもね、ちょっとそういう外へ出ようって気にさせてるかもですね、
なんかそんな気しますね、だから日本住みやすい日本とかね、四季があってとてもいい国だというふうに言われてたのが、今はもうどんどん、
四季もなくなりつつあるし、
四季もないし災害多いしね、住みにくい国になってますから、もうやめようこんな国言うてね、
経済的にも厳しい人も多いしね、
いっぱい多いですね、ですから何もええことのうなってきたら、ここに住んでる意味なくなるから、
すごいいい国やと思ってずっと来ましたけど、
今でもまだ思ってますよ、
思ってますけどね、
このまま行くとね、例えば僕らの世代の次の次の世代ぐらいになってくると、 もうしょうもない国になってんちゃうかな思ってね。
なんか生きづらい感じになってきてる気するね。
そうそうそう、まあ、もう亡くなってるからええって名前やけど、それはではあまりにも無責任なんでね、うん、やっぱり今からやっぱりこう変えていく、いいようにね変えていくっていうのは大事ですね。
まあ、
そのためには我々もそうですけど、やっぱ政治家の皆さんが一緒に合わせてね、頑張ってほしいと思います。
はい、
で今日は8月の27日火曜日です。今日はね、はいはい、まああんまりね、これや言うてね、いやあるんですよ、いろんな日が、話題としてしづらいことが多いんですよ。もう多分中村さん眠たなる話題ばっかりです。
もう眠いです。
もう眠いでしょ。今現在眠いでしょ。
目がね、
この程度の話で眠なるいうことはもう完全に寝てしまうような話題です今日はね。はい、あえてそんな中からね、うん、2つだけまあなんとかちょっといけるかいなというね、うん、
はい、
話題が
目覚めさせてくれますか。
目覚めさせてくれますかって、あなたね、受け身というのはダメですね。あなたは発信側ですからね。
はいはい、
本来は皆さんが眠たいないうのを我々がこう、うん、はいはい、起こす方に。そうです、
はい。
なんでお前起こさなあかんねん言うてね、みんな怒ってあります。あと起きて喋るのが仕事ですから、それをここで起こしてもらうもできてんねやったら大間違いです。気をつけてくださいね。
はいはい、
今日はまずね、うん、これは 何度か前にも話してます、
うん、
男はつらいよの日というね、ご存知ですか。男はつらいよ、
はい、
ちょっと知ってる限りでいいです。あなたの中の男はつらいよデータ、うん、教えてください。
厚見清さんが主役で、はいはい、葛飾勝俣
だ誰ですか、どなたですか、
出身が
漫才師さんですか。
あの厚見清さん主役の方が、
はい、
名前何やったかな、なんかのおじさんです。
なんかのおじさん変なおじさんですか。どういうことですか、ね、
その
主役の方が、あなたのデータはそれだけですか。
厚見清さんが主役で、
はい、
その方が、
はい、
その方
というのは厚見清さんですね。
厚見清さんが、
はい、
が葛飾柴又出身で住んではるの、
はい、
で風来坊であちこち、はい、あの旅に出る、
はい、
旅に出た先で女の人と知り合って、うん、なんか恋愛に至るかなと思ったら、うん、あかんかった、
はい、
ちゃんちゃんみたいな、そういう人間味あふれるドラマです。はい、
映画館で見に行かれたことありますか。
ないです。
ああそうでしょうね、はい、その今の知識ならね、うん、おそらく知らないやろなと思います、こんな有名な映画をね、
映画は見たことないですね、
一回もないっていう、
ドラマ、あ、なんかそれで見ろとか一回言う話になって、
はい、
見ました、あの家でビデオなんか見ましたわ。
どんな見ました、
これがね、
覚えてなかった、意味ないです。
マドンナが誰やったかな。
どなたですか。
ちょっとそれなんかそれもこの人の時いいよとかって言われて、
まあ、あのストーリーとしてはね、はい、まあこんな人怒られるか分かりません、うんうん、ある種ねいい意味でですよ、はい、まあ、水戸黄門と一緒です、
うん、
ワンパターンです、
うん、
でこのワンパターンの、うん、まあ、映画ですけども、うんうん、これが皆さん楽しい言うてね、
う
ん、寅さんの、
ね、
はい、まあ、日頃、まあ、行動、
はい、うんうん、
で、まあ、あなた言うように、あの毎回マドンナという方が出てこられてね、
うんうん、そうそう、
女優さんですね、ね、で、まあ、その人に恋をして、
そう、
で向こうもちょっと気あるんかいななんて思わしといて、うんうん、実は全く気ないというね、大体そのパターンで失恋して、
ね、
で、あの おいちゃんとかね、
う
ん、そこの、まあ、一緒に家族ですね、
はい、
誰ぞと揉めて、
うん、
で、もう分かったよ言ってもっぺん出ていかはるんですよ。
あ、そうな、揉めて出ていくの、
大体揉めて出ていか
は
るん
です。は
ん
は
ん
は
ん、で、あの妹のね、さくらが、お兄ちゃん言ってまた追いかける、
前生千恵子さん、
そうですね、追いかけはるんですけど、
うん、
もうお兄ちゃんはもういっぺん切れたらもう、も
う出かけちゃうの、
出かける旅に出はるん
ですね、旅に出
はる、はい、旅に出はるんですね、
フライボー
で
ね、
でそれがまあいわゆるエンディングで終わっていくパターンです、
はい、
でもオープニングいうのは、今頃トラどうしてるんだろうな、
トラさんか、
トラさんですね、
うん、
おいちゃんとかね、おばちゃんが、うん、あのお店で団子屋さんですね、
うん、は
い、そこで今、うん、もう長いこと帰ってきてないんでね、
うん、
今頃トラさんどうしてるんだろうな言ってね、うん、トラはどうしてるんだろうな、いう、はい、まあ、噂話ですね、
はいはい、
で噂話してると、うん、店の前をシューッとトラさんが横切られる、
ほ
んだ誰かが見せて、あら今のはトラじゃないかい
同じパターン、
同じ、大体同じパターン、
水戸黄門と一緒で、
そうですね、うん、で追いかけたら、あれトラだと思ったんだけどな、で、まあ、うん、店に戻ってきたらシュッと入ってきたりとか、ね、はい、なんかまあそういうちょっと面白い感じで、
うんうん、
まあ、スタートしたりするという、
そう、ね、
これはまあ一つのパターンで、はい、
うん、
でこの中でまあいろいろな人間模様というか、
そうよね、
はい、これ全部で48作やったかな、
はい、これ全部映画、
いや最初はもともとテレビで
ドラマで
テレビでやってたんで、その時には確か毒蛇かなんかに噛まれて死なはるんですよ、
死んじゃうの、
はい、死んだんです、
で生き返るの、
生き返りません、
うん、
死んだら死んだんです、
あ、そうなん、
ところがあまりにも人気があって、
うん、
うん、このまま寅さん殺してしもうて、うん、それ何すんねんなと、もっとやってえなっていう、まあ、ファンの人の声ですね、要望がすごかったらしいです、はい、でその声に、まあ、うん、あまりにも人気があるんで、うん、じゃあテレビから映画にしようということで、うん、また映画で改めてまたスタートしたって、は
い、
それが48作、
これあの
ギネス記録だそうです、
ね、多分それを見とけって言われて見たと思います
が、あまりにも知らんからですね、
そうそう全く知らなかった、
見ても全く分かってない感じです、
ね、もう忘れちゃったね、
忘れたというかもう覚える気ないでしょうね、う
ん、なんかこれ宿題やねんって言って見た思い出しました、
まあ、ドナさんですね、いろんな、うん、その時代時代、まあ確か年に2回ぐらいやってたと思います。
あ、そうなの。
日本で寅さんはもうこの映画のみで、うん、多分テレビほとんど出てはれんかったもん。
なんかそうでしたね。
はい、渥美清さんね、うん、映画2本だけで、うん、まあ、ずっとそれでね回してはったんで、うん、だからもう主役でどんどんどんどん人気も出ていくもんやから、うん、多分おそらくね、うん、ギャラは高かったと思いますよ。
そらそうだ、
はい、まあ、当時ですからね、うん、まあ、当時でやっぱり何億近いお金持ってはった可能性ありますよね。
年に2回働くだけで、
ね、年に2回いい、ね、2回働くだけでラジオの2回と分けちゃいますからねその撮影期間があります
し、そっか、そう、もちろん結構あるんかな、
結構ありますね、
何ヶ月ぐらい、
いや、まあどれぐらいかけてね、一作作ってはったか分かる、うんうん、でも 2,3 ヶ月はかかるんじゃないですか、
う
ん、
そうね、でもフライブがあちこち行くから楽しいやろね、場所変わって、
映画の人気はそれも一つあるんです、
そうやと思う、
どういうことかというと、うん、まあ、いわゆる観光地みたいなところがパッと映ったり、綺麗、はい、はい、ね、な景色が映ったり、うん、ね、そうするとそれ見て、はい、またみんながそこ行きたいってなるんですよ、
だからその行かはったところは、はい、その都度その都度人気やったやろね、はいはいはい、
そうなんですよ、
大河ドラマもそう
やけど、ドラマがというか映画が終わると、うん、みんながそこへわーっと押し寄せたやそうですね、
はい、
まあでも、うん、そういうの、あの寅さんの撮影ここでしましたっていうような場所、うんうん、
日があったりするの、
京都やったらあの船屋のね、 あっこも多分寅さんの撮影したると思います、
そうですか、
はい、あの辺寅さんはどっか歩いてはったんでしょう、うん、多分それどっか書いてたと思います、うん、撮影があったとか、うんうん、あとまあ NHK、
今外国人に偉いな、
まあ人気ありますね、だからまあテレビ映画、まあ、そういうのがねとても人気のある時代はね、はい、やっぱり人がちょっとそこに移ると、うん、うわーっと人がそこに押し寄せ る、だからそれだけ影響力が
あ、 るよ、
まあ、あった映画ですね、うん、男はつらいよ
の日、このドラマもね、
はい、ドラマもね、
ドラマというか映画か、
映画ですね、はい、ドラマから映画になったという、うんうん、1969年ですね、うん、昭和40年の今日ですね、うん、第一作目が公開された日で、寅さん大、うん、でまあ、その後48ずっと続いたというね、うん、
すごいすごい、
まあ、1回2回は皆さんね、うん、映画館で見てはる方多いと思います、
はい、
でまあ、これギネスに
通る、1年に2作やったら24年か
いや、まあ、ざっくりです、まあ、で毎回2年あの1年に最初の頃はそして1本やったかも分からないです、うん、はい、まあ、でも大体2作ぐらい、うん、盆正月ぐらいはやってたと思います、なんか そんな記憶ですね、うんうん、でまあ、あのずっと撮影して、だからもう、うん、いや、あの役者の方とか、うん、あとスタッフの皆さんも、うん、は同じメンバーでしばらくずっとやってはったと、うん、まあ、途中で亡くなる方もいたはったか分かりませんけど、うん、だからもうチームワークが取れてるし、もう家族みたいになって、なんかそんなインタビュー受けてるの聞いたことあるんですよ、うん、でその人たちはおそらくですよ、うん、年に2回でも、うん、もうずっと一緒に仕事してはる感覚や思います、
うんうんうん、
あのまあ、本書いて、うん、でその本を今度またあのセリフつけて、うん、で動きつけて場所決めて、はい、だからもう寅さんに関わった後はスタッフの方は年中、うん、もう休みなくもそれこそずっと場所決めなあかんし、
うんうん、
ね、でその話のストーリーで撮影せなあかんし、
うん、
で俳優陣またあの新たに出てもらう人とか、はい、いろいろ決めていかなあかんから、
そっかそっか、
多分、まあ、主役級のね寅さんは台本持って、
うん、
でまあ、そこでこう関わりながらセリフを覚えてっていうことやるけど、うん、その周りで動いてある方は大変やったと思いますね、はい、飽きられたらあかんから、
そうね、
はい、でやっぱり新たにという、うん、ワンパターンって言ってるけど、きっとスタッフの中ではいろいろ変えてはると思います、
う
ん、
まあそうやろうね、
我々には気がついてないだけでね、
はは、
でそこに出はる女優さんもね、うん、やっぱりある種ステータスやったと思いますよ、
うんうん、
人気の映画にそこにスタッフ、うん、あの入れて
マドンナ
に入れるということは、
ね、
それだけじゃなくてその手前から噂になりますからね、
うん、
あの人が今度出るらしいでって、
うん、
その人の力でまた人が動いたりするんで、
うん、
それぐらいの影響力のある映画ですから、はい、
うん、
ただもう若い方は、うん、多分あまり分かれんと思うわ、
私も分かんないの
分かんない あんたもうど真ん中や
知らなかった
1969年やからね、はい、もう生まれてますから、
うん、あんまり日本映画興味なかったん
で、ね、まあ、あなたが興味あるないじゃなくね、世の中的にはね、あなたぐらいやったらもう皆さん知ってあります
よ
ね。
そうですか。
そうですね、うん、あとジェラートの日っていうの、
ああもう大好きです、ジェラート。
これは何でか分かりますか、
うん、今日がジェラートの日、
はい、はい、
うーん、
これはあなた今ね、うん、偉そうにね、日本の映画は興味ないってね、はい、言うてはってやったら分かると思います、うん、
ジェラートは、はい、あ、分かった、はい、ジェラートかな、イタリアのアイスクリームだから、はい、イタリアの有名な映画に、
はい、その映画は何ですか。いや、偉そうに言うたら、私国内国産ものより海外ものみたいな言い方だったんでね。
あー、ローマの休日。
はい、正解です。ローマの休日といえば主役は、うん、
オードリー・ヘップバーン。
そうですね、うん、この方が、うん、
そう、アイス食べるシーンありますもんね。
ジェラートですね、
うん、ジェラートなんや、
はい、イタリアですから、はい、
そうやね、
スペイン広場いうところでね、
うんうん、そういう、
まあ、頬張るシーンがあったんやそうで、うん、でまあ、それがきっかけでダーッと広がったんやそうです、うん、ジェラート、
はい、
アイスクリームとジェラートというのはやっぱりあの違いがあってね、
違う違う、
何が違うと思いますか、うん、まあ、味も違うと思います、う
ん、生クリームの顔料、
え、顔料
含む量が違う、
はい、まあ、あれです、脂肪分ですね、
うん、脂肪分、
その違いがあって、うん、一応決まってます、何パーはアイスクリーム、何パーはジェラート、うん、
ジェラートの方が少ないでし
ょ。そうです、そうです、
これが好きなの。私
ジェラートは少ない分カロリーもやっぱり低いそうです、
う
ん、
あ、そう、
まあ、低いいうても、うん、食べ過ぎたら一緒のことですけどね、
うん、なんか食感が好き、
まあ、いろんな食感、ね、
うん、なんか生クリーム多いと滑らかすぎるのがちょっと性に合わん、
うん、向こうも言うてます向こうもあなたに性に合わん言うてねでまあ、そういうのが、
はい、ジェラート好き、
うん、でまあ、これがもう爆発的に人気が出て、もともとこのアイスクリーム系いうのはね、うん、なんか中国から入ってきたって、うん、何でも中国や、うん、中国ですごいな、
歴史があるもん、
そう、やっぱり歴史がある分ね、はい、いろんな食べるもんから、うん、いろんな文化もね、
は
い、
そうそう、
あ、それ世界中に広がってますから、
うん、ね、特に日本受けてるよね、
でそういうのを引っ張り出してきてね、うん、ちょっと偉そうにしいやいやこれもともとうちのんです言われます、うん、一般的ではね、はい、いつの話しとんねんって ね、まあ、今やもうそんなになってるけど、うん、まあ、でもそれはね、うん、やっぱもともやっぱり感謝するところはやっぱ僕はちゃんと感謝したらいいと思います。
あるある、
ただそれを今も自分ところのもんやと言い張るね、うん、あのジャイアンみたいなあの、うん、あ、理屈ですね
ジ
ャイアンも自分のもんは自分のもんやからね、
そうなん、そう
ですね、ドラえもんの世界ですね、はい、だからやっぱりこう譲るとか、うん、分かち合うとか、やっぱそういう部分 の、はい、あの大切さっていうんですか、うん、それをちゃんとやっていただいたらいいんですよ、うん、もう昔の、ね、地図引っ張って、うん、ほら見てみよう、うちのやこれとか、いま、うん、だにそこ言うてるのがちょっと僕は気になります
が、
は
い、ローマの休日が公開された日、
はい、違います、うん、ローマの休日が、うん、あのジェラートアメリカで公開された日、
あ、それでアメリカが決めはったん、
アメリカが
アメリカ、
まあ、広がったんでしょ、それがアメリカいうところが、
アメリカでもジェラートが広まった、
はい、アメリカで公開という、だからまあ世界中でいろいろやってたんや思いますけども、
う
んうん、その中でもやっぱアメリカでっていうのは、
う
ん
う
ん、これが1953年ですね、昭和28年ですから、まだまだ生まれてませんね、
はい、
の今日、うん、でまあ向こうで広がって、うん、でジェラート、これイタリア語で書いてます、うん、凍ったって、コールですね、
あ、コールがジェラートなの、
凍ったっていう意味がジェラートにあるんやそうです。
イタリア語何も知らない、
イタリア語は難しいね、うんうん、なんかあの、まあ、あの
こんにちはも何やったっけ、
アディオス、
ボンジョルノ、
アディオス、
それスペイン語、スペイン語、ボンジョルノ、
ボンジョルノ、
ボンジュールはフランス語でしょ、ボンジョルノっていうのイタリア語やったっけ、
ちょっとも
う
分からん、
みんな知らん、
誰も知らん、イタリア語はね、なんかパラパラパラッタトラトラッタ言って、ね、なんかそんな感じのイメージがあるそれはソフィア・ローレンさんが、
う
ん、
あ、そう、あ、
ラッタッタ、
ラッタッタね、バイクコマーシャルね、
ラッタッタいうのでね、うん、そのせいでね、うん、あ、ラッタッパラッタってなんかそんな感じにイメージしてしまいましたけど、うん、全然違うと思います、
はい、はい、
今日もどうぞよろしくお願いします、
はい、皆さんからのメッセージお待ちしております。 E メールはほかアットマークkbs.kyoto です。hoka アットマーク kbs.kyoto です。
笑福亭公平の。
うわっ、ほっかほかラジオ